今日は箴言の第2章です。このところでは神の知恵の恵みが語られています。一節に、私の言葉を受け入れ、そして私の命令をあなたのうちに蓄えと出てきてますけれども、私の言葉、これはある意味イエス・キリストを意味しているのではないだろうかと思います。それは初めに言葉があった、言葉は神であった、ヨハネの福音書の一章にはそのように出てくるわけです。ですからここで語られている言葉、また後に出てくる知恵、英知というのはもう救い主イエス様を指しているのではないであろうかと思います。ですから私たちがこのイエス様を心の内に受け入れる、そしてまた2節には耳を知恵に傾け、イエス様の言われることを聞いて従い、そしてまた3節にはこの英知に向かって声を上げ、この声を上げっていうのは祈るということではないかと思います。ですからイエス様が自分の心の中におられ、また絶えずイエス様の言われることに耳を傾け、そしてまた祈っていくならば、その結果どうなるのか、それは5節のところに、あなたは主を恐れることをわきまえし、神を知ることを見出すようになる。イエス様が心の中に、おられるっていうか、私たちは信じる時に、心にお迎えするということになるわけですけれども、心の中で、イエス様と交わりを持っていく、そうすることによってますます主なる神を恐れ敬い、また深くこの神様がどのような方であるのかを知り、また見出すようになってくる。信仰っていうのは尽きることはありません。またそれと同じように、この神様の恵みっていうのはますます大きくなっていくということを私たちは体験します。ですからそのことが分かるならば、私たちは神様から離れようとは思わないと思います。ですから私たちに必要なことは何かというと、実は聖書の知恵というよりも知恵そのものであるイエス様を心の中に受け入れ、そしてまたこのイエス様に従っていくということになるわけです。そうするならば7節のところに主はというふうに出てくるわけです。この主が言うなれば、もう主語であって、そして目的は何かっていうと、この正直な人のために、知性を蓄え、また誠実に歩む人たちの盾となってくださる。ですから主が私たちにますますこの信仰の知恵を与えてくださり、そして誠実に歩む、もうイエス様に真実に従っていく人の必ず盾となってくださる。ですから私たちがこの悪しき、この世の中に生きていて、自分で自分を守る必要はないということです。必ずイエス様は自分を守ってくださり、助けてくださる。そして8節を見ると、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守れる。主は必ず私たちを守ってくださる。だから自分がなすべきことは何かっていうと、この邪悪な中にあっても公正の道筋を自分がしっかりと守っていくっていうことです。やっぱり正しいことは正しいわけです。間違っているものは間違っている。私たちは決してこの世と調子を合わせてはいけないということです。それはローマ書の12章の1節2節に出てくることと一致するわけです。私たちはこの世に生きているけれども、この世のものではないわけです。確かに影響を受けたり、時にはこの世から圧力を受けて曲げてしまいそうになる。でも私たちは神の御前に生きている。そしてまたキリストが私のうちに生きておられると信じるならば、私たちはこの 公正の道筋をいつも保たせていただき、この主にある敬虔な人、主を恐れる者、それを主は守ってくださるということになるわけです。そしてもう一つの素晴らしさは何かっていうと、この11節に主領また英知が出てくるんですけれども、守り保ってくださる、何を守られるのか、それは12節にあるあなたを悪の道からねじれごとを語る者たちから救い出す、その約束があるわけです。悪しき者がいるわけです。この悪っていうのは言うなればもう暴力を振るって自分に責め立ててくる。そしてねじれごとっていうのは神の正しさを曲げて語っていくものであるわけです。言葉巧みに、そして私たちをこの道をですね曲げていこうとする者たちがやってくる。13節はその者たちはまっすぐな進路を捨てて闇の道を歩みたるように、もうこの世の闇を歩んでるわけです。この世は明るい、そしてこの世はもうこのまま平和に進んでいくんだというようなもう偽り事を言うわけです。そしてそういうものは14節見ると、悪を行うことを楽しみとし、悪しきねじれ事を喜んでいく、もうまさにこの世の悪を全てだと思い喜んでいるような者たちはこの世にはいるわけです。しかし15節にはその進む道は曲がり、彼らの道筋を誤る、それはもう全く間違っていることである。ですから神様から知恵が与えられたら、それがいかに間違っているものであるのか、そしてやがては神様が裁かれる、滅びに至るということを知恵が与えられるならば分かっていくということであるわけです。そしてもう一つ守られるものは何かっていうと、16節のところに主領と英知はあなたをよその女から、言葉の滑らかな見知らぬ女から救い出すという言葉が出てきています。ここに女とあるんですけれども、決してそれは女性が悪いということではなくて、むしろこれは何を表しているかというと、もう欲望を表していると考えられるわけです。私たちの弱さは何かというと、欲に弱いということです。その弱さはアダム、エヴァの時から今日まで至っている。彼らは園の中央にある木の実が食べるにもう麗しく好ましいものだ、そのようにもう自分の頭の中で考えてしまって、そしてそれにとらわれ、そしてまた悪魔の誘いがあって彼らは誘惑に負けたということであるわけです。今日も私たちはそのような誘惑、また自分の欲望には弱いのではないかと思います。しかしこの欲や誘惑っていうのは、18節を見ると、彼女は家の家は死へと、その道筋は死者の霊の国へと下るとあるわけです。だからその欲望の行き着く先も実は死であるっていうことを私たちは知らなければなれないわけですし、神の知恵は私たちにそのことを教えてくださるということであるわけです。ですからこの私たちは神の知恵によって私たちは守られなければならないわけです。20節を見ると、こうしてあなたは善良な人たちの道に歩み、正しい人たちの住む道を守る、正直な人たちは地に住まいを得、全く人たちは地に生き残るというこの約束が与えられているわけです。ですから神の知恵が与えられるっていうことの最終目的は何かっていうと、もう生き残るということであるわけです。そしてこの生き残るっていうのは、ただこの世に生きる残るのではない、永遠の御国に私たちは生き残るということであるわけなんです。 そしてこのことを神の知恵は私たちに教えてくださる。そしてこれが道だ、これに歩めと、ただ教えられるだけではなくて励まされ、また先ほど出てきたこの盾となり、この道を守られる、そのことを与えてくださる。ですから私たちは自分の知識に頼ってはいけない、まあ、それはまた後にも出てくるわけなんですけれども、そのことを教えられます。まあ、私たちがこうして蒼天に出、そしてまた聖書を読むっていうことは実は幸いなことです。もう日ごとに神様は私たちを教えてくださり、この神の知恵が自分の心の中に蓄えられてきて、そして私たちはこの世の中にあっても正しい道を見出すことができる、そして神様は守ってくださるということを私たちは体験できるわけです。ところが22節に、しかし悪しき者たちは地から立たれ、裏切り者たちは地から引き抜かれる。悪しき者の最後はこのように立たれて引き抜かれて永遠の滅びに行ってしまうということであるわけです。私たちも神の知恵を心に受け入れなかったらこのような最後になってきてしまっているということを知らなければなりません。ですから私たちが救われた、そして今神の知恵を日々与えられている、なんと幸いなことであろうかということを思います。そしてまた私たちはこうして、まあ、仲間というかですね、同じこのクリスチャンがいて一緒に祈れるということは幸いなことであるわけです。私たちはこのように神様から恵みを与えられている、このことを感謝し、また喜びを持って主に従っていくものとさせていただきたいと思います。